お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、はい、本日は国立病院機構沖縄病院呼吸器内科医師中山由子先生にお越しいただいて、今日は COPD 慢性閉塞性肺疾患というものについてお話しいただきます。中山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は沖縄病院の呼吸器内科で働いております中山由子と申します。今回、COPD 日本語名で慢性閉塞性肺疾患と言いますが、はい、その病気についてお話しします。で、最近では落語家の桂歌丸さんが、COPD と診断されておりまして、はい、まあ、入院を繰り返していることがニュースになっていたり、まあ、酸素吸入している姿をテレビで見て知っている方も多いと思います。で、日本では40代以上の 8.6%、 約530万人以上の患者さんがいると言われています。
はい、これって私は肺気腫っていうふうに聞いたことがあるのと一緒でしょうか。
あ、そうです。 COPD の、 原因というか、としてもともと肺気腫と慢性気管支炎と言われているものが今まであったんですけど、はいはい、その両方を合わせて今 COPD というふうに呼んでいます。
あ、そうなんですね。それでは COPD の原因というのはどういうものがありますでしょうか。
COPD という病気自体は、まあ、有毒な粒子やガスの吸入によって起こる進行性の肺の病気になります。
はい、
で、まあ、重症化すると、まあ、少し動くだけでも息切れしてしまい、うん、酸素吸入が必要になったりするなど生活に大きく影響してしまいます。
うん、はい、
で、こちら今有毒の粒子やガスの吸入によって起こる進行性の肺の病気というふうにお話ししましたが、
はい、
COPD の原因として、まあ、最も大きいものはタバコになります。
はい、
で、タバコで肺が悪くなるということをよく耳にするかと思います。う
ん、はい、
で、この COPD 慢性閉塞性肺疾患は別名タバコ病とも言われており、うん、ヘビースモーカーに多い病気で患者さんの 90% 以上は喫煙者になります。うん、で、また、受動喫煙によっても発症することが分かっています。
あ、そうなんですね。はい、吸ってはいないのに、はい、横で吸ってる方の煙を吸っていると、
はい、
それが長くなると肺気腫になる可能性がある。
はいはい、
うわ、これは問題ですね。
問題だと思います。だいぶ特にやっぱり家族内で、
う
ん、
そうですよね、
受動喫煙が多くなると思いますので、
ね、うん、これって、はい、子供なんかにも影響してくるってことになりますか。
はい、そうです ね、
はい、そうなんだ。はい、
で、COPD のこの、うん、原因で肺が悪くなる基準なんですけど、
はい、
まあ、人の肺には気管支という空気の通り道がありまして、はい、その気管支がどんどん枝分かれした先の方にブドウの房状になった肺胞という器官があります。はい、で、この肺胞というところで酸素を取り込んで二酸化炭素を排出するという作業が行われています。はい、で、このタバコによる長期間の刺激によりこの気管支空気の通り道に炎症が起こることで、
うん、
咳や痰が多くなります。
はい、
で、その結果この気管支ですね、空気の通り道の中が狭くなって空気の流れが悪くなります。うん、で、肺胞、このガス交換をする部分にまで炎症が及んでしまうとこの肺胞の壁が壊されて酸素が取り込みにくくなります。
はい、
で、つまり酸素が取り込めなくなる上にうまく空気を吐き出せないという状態になることから酸素不足となり息切れをきたします。
うん、
で、喫煙開始の年齢が若いほど、また1日の喫煙本数が多いほど COPD になりやすく進行しやすいと言われています。で、COPD により悪化してしまった肺機能は、まあ、残念ながら今の医療では元の健康な状態に戻すことはできません。
ああ、そうなんですね。うん、なんか肺がスカスカになってるっていうような感じなんですね。
はい、そうですね。まあ、まさにそうです。うん、そうなります。
はい、聞くところによると、
はい、
はい、あれですか、タバコの、
はい、
タールとか ミリグラムっていうんですか、はい、何かそれがすごい低いタバコとかいろいろ出てますけれども、はい、そういう問題ではないんですね。
ではないですね、うん、やはり例えばタールがどんなに少なくても、うん、タバコを吸うことで、はい、煙自体をたくさん吸うことになると思います、はい、でそのやっぱりこの小さい粒子を、うん、煙としてたくさん吸うことが悪いので、例えば黄砂ってよく聞きますけど、黄砂、はい、とっても悪いものというイメージがありますけど、一個一個の粒は砂であって、はい、それ一個一個が悪い物質ではないんですけど、大量に吸い込むことで喘息を発症するとかいう問題になってますけど、それと同じようにやっぱりミリ数が少ないというものでも煙を吸うことで肺の中がどんどん刺激されて、うん、やっぱりこういうふうに肺に悪影響を及ぼすと思われます、
はいはい、さっき言ったように粒子はとっても小さいんだけれども、うん、たくさん吸い込むことでやっぱり傷つけていくという話になっていくんですね、はいはい、やっぱり怖いですね、
はい、
なんか目に見えてない煙は見えますけれども、はい、それが ねただの煙だという感じで ねしか思ってないの で、はいはい、でまあ嫌いですけどね、はい、あの煙、はい
でまず COPD の、症状についてお話しします、
はい、
でまずは初めに起きる症状として、階段の上り下りで、はい、体を動かすときに前は息切れしなかったような程度で急に息切れをするようになったり、はい、風邪でもないのに咳や痰が続くことが、COPD の主な症状になります、はい、で COPD が進行すると、少し動いただけでも息切れがして日常生活もままならなくなります、はい、で さらに進行すると呼吸不全、
はい、
酸素が足りない状態、あと心不全を起こすこともあり、早期発見早期治療が必要です、
はい、
でまた肺だけではなく心筋梗塞とか、はい、狭心症といった局所性心疾患や骨粗鬆症、糖尿病など併発しやすいことも分かっています。
あ、そうなんですね、はい、他の病気も併発してしまう、
はい、しやすいと言われる、はい、ということが分かっていますので、
これ皆さん、咳が出る痰が出るっていうところだけでは病院になかなか行かないと思うんですけど、
はい、まさにそうなんですね。でやはり咳痰があっても、熱がないので、普段通り働けるもんですから、なかなか病院にその時点で来る方っていらっしゃらなくて、
はい、
どっちかというともっと症状が進んでからですね、症状が進んでからというのは生活に支障が出てから、はい、ちょっと動いただけでも息苦しい、はい、お家のことをやるのもちょっときついっていう段階になって、どっちかというと少し進行した状態で来る方が多いです。なのでできるだけちょっとやっぱり喫煙者で、こう今言ったような症状がある方がいらっしゃいましたら、早めに来ていただけると、病院受診していただけるとありがたいです。
なるほど、病院っての診断というのはどんなふうに、
COPD の診断ですが、COPD では息を吐き出せないということが特徴になってます、で医療機関ではスパイロメーターという機械を使って、肺がうまく働いているかを調べます、でこのスパイロメーターという機械による検査で1秒率というものを測定します、で1秒率というのは息を1杯に吸い込んだ後にできるだけ早く息を吐き切った時に、最初の1秒間に何パーセントの量を吐けたかというものを測定します。でこの1秒率が 70% 以下では、COPD の可能性が高くなります。でまた胸部のレントゲン写真や CT 検査を行うこともあります、
この何ですかスパイロメーター、これって健康診断とかで、息を吸って吸ってとかっていう あれですか、
それになります。
吸って吐いて吐いてっていうあれですね、
そうです、だからもしかしたらお聞きになってる方でも検診とか人間ドックとかで受けたことがある方いらっしゃるかと思います、
そうですね、じゃあこうやってね、診断で、COPD になってなっていたということであれば、治療はどんなふうになってきますか。
COPD の治療なんですけど、COPD では先ほどお話したように肺胞、ガス交換をする部分が壊れたり、気管支という空気の通り道に炎症を起こすことで肺の機能が低下します、で残念ながら一度壊されて炎症を起こした肺は元に戻すことは現在の医療ではできません、 ですが、早く発見して治療を続ければ症状を和らげたり病気の進行を抑制することが可能です。でまず一番重要な治療なんですけど、
はい、
COPD の最大の原因が喫煙でありますので、最も有効な治療は禁煙になります。いいね、もしかしたらこれがちょっと一番難しいのかもしれないんですが、すでに COPD になっていても、うん、タバコをやめれば進行の速度を抑えられるのはもう確実です。
はい、
で続いて禁煙以外には薬物療法になります。うんうん、COPD ではこの気管支、空気の通り道が狭くなることで息苦しくなりますので、はい、気管支を広げて呼吸を楽にする気管支拡張薬が薬物療法の中心になります。その他痰を出しやすくする薬や、はい、この増悪 COPD の増悪といって、うん、感染などをきっかけに呼吸状態が悪化するようなこともありますけど、
はい、
それを繰り返す方の場合には吸入ステロイド薬、こちら、うん、主に喘息の方に使うことが多いんですが、
はい、
これを併用することもあります。
はい、
その他に呼吸リハビリテーションというものがあります。うん、主にこの COPD が進行した状態、はい、進行すると呼吸困難で運動能力とか、うん、生活の質、普段 の生活でもちょっと支障が生じるような状態が出てきます。
はい、
でこのような状態では薬物療法に加えて口すぼめ呼吸とか腹式呼吸というちょっと特殊な呼吸方法があるんですけど、
うん、
そういうことで呼吸訓練ですね、
はい、
呼吸を楽にする方法を指導したり、うん、あと運動療法、あと栄養療法なども行っています。
はい、
他にあと酸素療法というものがあります。うん、
はい、
で COPD で肺の機能の低下が進むと普通の呼吸では酸素が十分に取り込めなくなって、
はい、
呼吸不全という状態になります。
うん、
でこの不足した酸素を補うために酸素を吸入することが酸素療法と言います。
はい、
で酸素療法を行うと心臓をはじめとしたさまざまな臓器に酸素が行き渡って、酸素療法を行わない場合よりも長生きできることが分かっています。
うん、あ、そうなんですね。はい、これ私がさっき言った酸素ボンベ持って歩いてるというような状態ですか。
はい、そうです。はい、
で、なるほど。
こう酸素が行き渡って、長生きできるっていう部分もあるんですけど、
はい、
動いた時の息切れも楽になるので、
はい、
これがあることで逆にちょっと見た目不便そうに見えますけど、うん、あることで入浴も取りやすくなるんですよ。
本人は楽になるんですね。
う
ん、
そうです。はい、
大変だなって思ってましたけど、
持ってる方
が、はい、まだ他にもあるんですね。
はい、他にはあとワクチン接種ですね。はい、風邪やインフルエンザなどの感染症をきっかけに呼吸困難など症状が悪化することがあります。
はい、
でこれを COPD の増悪と言いますが、
うん、
実は COPD はこの増悪のたびに段階的に悪化することが知られています。
うん、
悪化するというのは肺の機能が少しずつ低下していきます。
はい、
でこの増悪を防ぐためにワクチンとしてインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンが有効であると言われています。
うん、
で特にインフルエンザワクチンに関しては重篤なこの増悪を 50% 減少させると言われています。
うん、
でまたインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンを併用することで、インフルエンザワクチンだけの場合に比べてこの COPD 増悪の頻度を減少することが報告されておりますので、
はい、
COPD などで当院通院されている方は、両方接種を進めております。
はい、はい、大変ですね。呼吸ができない、普段できないっていうとね、
はい、
どれだけちょっと不便なのかっていうことですもんね。
そうですね。
うん、治療していけば、息切れが楽になったりとかっていう風になっていくんですね。
はい、
これ進行を遅らせることしかもうちょっとできないような感じなんですね。
はい、そうです今。うん、でだそうなんですけども、だいぶ禁煙するだけでも、禁煙するまでは何て言うんですか、本人そのきついとは思ってなかったんだけど、
はい、
禁煙してみると、あ、なんか前自分がきつかったんだなっていう、とても体が楽になったとか、
はい、
っていう方もいっぱいいらっしゃるんですね。
あ、そうなんですね。
だからだいぶ禁煙するだけでもだいぶ変わると思います。
うん、今分かってない人もいるんですね。そうです
ね。これが、はい、そうです。これがもうきついと分かってない方もいます。とってもゆっくりゆっくり来るもんですから。
なるほど。うん、
なかなか悪くなってるというのに、うん、意識してる方が少ないです、
はい、これで受診するのがどんどん遅れていって、うん、ちょっと重症化していくっていう感じですか、はい、やっぱり病院にこれいらっしゃるのは、はい、
病院現在やっぱり病院来るとき自体にもある程度も進行してから状態で来る方が多いので、うん、そこからやっぱり禁煙したりしてもなかなかなんて、うん、大きく生活の改善につながらないこともあってですね、うん、だから早めに来ていただいて早めに禁煙なり、うん、いろいろ治療を受けていただけるとその悪くなる、
はい、
COPD が肺機能が低下するスピードも抑えられて、
う
ん
う
ん
そうです
ね、全然問題なく一生終えるってことはできると思いますので早めに受診、ねはいね、していただけると、
はいはい、
ありがたいです、
ね、さっき、ね、冒頭の方に40歳以上に多い病気ですっていうふうに出てたので、
はいはい、
なんか40歳って、うん、私も知ってる方も70代ぐらいだったので、はい、もう長いことタバコ吸っててっていう方だったので、うん、40代で聞いて早くないですかって
思っても、はい、実際40代でこういったちょっと動いただけで息切れするとか、うん、酸素ボンベが必要になるとかっていうわけではなくて40代のうちからこういう実は少しずつ肺に影響が出てると、うん、本人は意識してなくても呼吸機能検査先ほど言ったスパイロメーターでちょっと異常が出ていたりとか、はいはい、あと咳とか痰が出始めたりっていうことが多分症状が出てきていてそこで気づかずに本人がそのまま喫煙をちょっと続けていくと、
うん、
60代70代でやっぱり酸素が、
はい、
進行して必要になることがありえます。
そうなんですね。いやもう風邪と、ね、間違えそうな感じなので、はい、最初は、はい
そうはい、本当にそうです、
ね
はい、
これって、まあ
はい、
もうずっと咳とか痰が続いたら行った方がいい受診した方がいいですかね。そうですね、
COPD 自体咳とか痰が続くっていうのは、うんうん、もちろん COPD 自体でも
ある
病気でもある症状であるんですけども、うん、他の病気のこともありますの で,
そうですよ、ね、
もちろん、はい、2週間以上続く場合は、うんうん、病院を受診していただいた方がいいと思います、はい で,
そ,
はい、でその時点で例えば咳痰が続きますというお話があってCOPD 以外に考えるようなちょっと原因がなくて、うんまあ、喫煙者、
うんはい、
ヘビースモーカーであった場合には、
うん、
やはり COPD 考えてちょっと肺機能先ほど言った肺活量ですねスパイロメーターでちょっと検査を行ったりして、はいはい、COPD 疑ってちょっと検査をしていくことになると思います、
うん、そうなんですね。で沖縄病院で先生の方がその COPD の方を専門で見てらっしゃるという形ですか、
は
い、
私だけではなくて、まあはい、他に呼吸器内科の医師が私含めて5名いますので、はい、私たちの病院の方でも、こういう COPD の、うん、疑った場合はこういうスパイロメーターとか、
はい、
画像の検査などを行っております。
ぜひねはい、こういう症状が出たら、はい、沖縄病院受診してください、ねはいはい、あとは先生なんか最後に何か言いたいことあります？
先ほどお話したように、COPD では悪化した肺を元に戻すことは現在は困難な病気です、うん、ただ COPD を早期に発見して、治療を続けていけば息切れが楽になるだけではなく進行を遅らせて重症化を防ぐことができます、うん、で COPD は主に喫煙者で40歳以上に多い病気となっています、うんこういった方で、坂道で呼吸困難がある呼吸をするとゼーゼーとかヒューヒューしたりするような、うんうん症状がある方は、COPD の可能性がありますので、当院の方でも診察できますし、はい、あとかかりつけ の, 医師がいる方はもう、うん、その先生にまた相談してください、
はいはいね、タバコ吸ってる方もね他に私の主人を含め近くにおりますのでこれちょっと聞いてもらいたいなとか思いながら、はい、今日はCOPD のお話をしていただきました。中山先生今日はどうもありがとうございました、はい、こちら
こそありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@giwanciti-fm.com ファックス番号は098-943-5782 までお待ちしています。
琉球料理足袋島は今年の6月で20周年を迎えます。昔ながらの味を大切にし、地元大山で採れたタイモ料理や手作りのジンマミ豆腐も味わえます。大山天満基地ゲート近くパーラーマイハスの上です。ぜひご来店お待ちしております。
LP ガスは白石にお任せ。ガス周りの設計、施工、ガス器具販売、水回りリフォームも。電話番号 098-973-4188 白石ガスまで。続いては
防水防護塗装で今話題のポリウレア樹脂塗装のお問い合わせは白石開発事業部 098-867-4841 まで。
明るく優しくテキパキ清潔をモットーに母親歴を13年、その心構えを仕事に持ち込みハンドルを握っています。ちなみに運転歴は20年。もっともっと成長していきます。
プロのドライバーがサービスのプロを目指しています。沖東交通。
ギママサオ民謡研究所、毎週月木金の夜8時から2時間稽古を行っております。住所は宜野湾市王者な 1-23-6、 連絡先は098-890-5088。民謡三線に興味のある方はお気軽にご連絡をお待ちしております。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、エコカーも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカー。
ハーバービュー。こちらはフレンチ、イタリアン、スパニッシュ、アジアン。
専門店に行かなくても一度に味わえるなんて。
ハーバービューですから。あ、デザートを取りましょうか。
リッチな美味しさを気軽に。 ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュープランタンランチブッフェ、
デザートおかわり。
宜野湾海アイビール卵屋。
マーカヤが
宜野岳石畳のトナインかい。
ノートが
揚げ生の卵んりちょの卵てえへん。
宜野湾鶏卵。
はい、たーい宮川卵屋アイビーン。宜野湾シティ FM 81.8MHz、 みんな聞いてくださいね。いいやさあさあ、あいいや。